総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師栗原志向です。
今回が今年最後の放送になりますが、ちょっと早いんですけど、栗原さんの来年の目標は何でしょうか？
来年ですか。やっぱりね、まあ、世界平和ですよね。いろいろ課題がこの地球あるので、はい、世界を平和にしたいなと思いつつ、まあ、個人的には今世界85カ国回ったんですけど、100カ国制覇をしたいなという野望を持っております。
いや、やることなすこと壮大な考えで素晴らしいですね。では2023年を締めくくってまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストはこの1年テレビですっかりおなじみだった気になるこの方、敏腕ジャーナリスト鈴木エイトさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
敏腕って言われちゃうとちょっとそこは否定しないとまずいかな。
いや、本当すごい方ですよね。
敏腕か、あるいは剛腕か。
それもちょっとどうなんですか、はい。なるほど。自分のこと雑草、あの野良系ジャーナリスト
って。エリートですよね。はい、すごいです。今日はですね、リスナーから寄せられた相談にエイトさんからアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、頑張ります。
では栗原さん、お願いします。
はい、それでは、世田谷区在住、ラジオネームおとぎの国、52歳主婦の方からのご相談です。母は九州に住んでおり、年齢は76歳、インターネットを使ったことがありません。大阪に住んでいる私の妹がネット検索しては、この薬がいい、あの薬はダメと電話で伝え、母はその情報をすっかり信じ込んでいます。先日も妹が勧めた市販の薬を毎日飲み続けたために、母は体調を崩して入院してしまいました。私は妹に、薬剤師でも何でもないんだから、お母さんにいい加減な情報を言うなと注意しましたが、全く聞く耳を持ちません。母も母で妹のことを我が家の薬剤師と言っており、医者の言うことより妹が言うことを完全に信奉しています。私が何を言っても聞いてくれませんが、どうにかして目を覚まさせる方法はないでしょうか、
ということですが、うん、エイトさんいかがでしょうか。
これ実害がなければ、まあ放置しておいてもいいかなと思うんですけど、うんうん、実際に体調を崩されているということで、
そうですよね。
これ、まあこれ難しいのが、妹さんもこう善意で進めているところなんですよね。善意でやることが実際にこう悪影響があるっていうのは、実はこうカルト問題と共通性があるなって今聞いていて、はい、思っていたんですけど、こう専門家が例えばエビデンスをもとにして正しい情報をいくら伝えてもそれは届かないんですよね。これはいろんなあの陰謀論であるとか、はい、反ワクチンの方とか、異性科学、異性医学問題でも共通するところなんですけど、成功法でこれはダメだよって頭ごなしに否定しても、そこはもう反発されるだけなので、自分がどれだけあなたのことを心配しているかっていうところを伝えて、一緒に考えようとか、そういう形でだんだんこう一緒に考えていくみたいなこう状況を作っていった方がいいかなと思うんですよね。なのでやっぱ離れて暮らしてらっしゃる場合、非常に難しいところもあると思うんですけど、連絡を密に取って、例えばお母さんとか妹さんに対しても、特にお母さんに対してこれはダメだよみたいなこと言っても、そこはやっぱり届かないので、
逆効果、
あと一緒に考えようとか、心配なので自分にも聞かせてほしいみたいな形でアプローチしていくという地道な努力を続けるしかないんじゃないですかね。
まあそうですね、はい、これやっぱ意外とその中身というか、何を言ったかよりも誰が言ったかが結構大事な時があって、まあ例えばこのお母さんであれば、とても有名 なんかの芸能人の方大好きってなったら、ちょっとそっくりさん連れてきて、薬飲むのやめなって言ってもらうとかですね。
そういうことですか。
そうですね。そのお母さんに一番影響力のあるのが多分今妹さんなんです。
そうなんですよ、
それに変わる存在っていうのを作ってあげるっていうのも、
そうですよね、
はい、
なるほど、難しい問題ですよね。
難しい問題ですね、
はい、ぜひ参考にしてみてください。では続いてのお悩み参りましょう。
はい、続いては小田原市在住、匿名希望、63歳主婦の方からです。 先月夫が67歳で急死し、バタバタと一連の葬儀を執り行いました。うちは仏教なので菩提寺のお墓に納骨しましたが、その際戒名はいかがしましょうかと松竹梅のように値段を示されました。生前の夫のことを考え100万円の戒名をお願いしました。しかしできてきた戒名は夫の個性や実績を反映したとは思えず、つい私に直させていただけますかと申し出たところ、お坊さんに烈火のごとく怒られました。新興宗教では高額な寄付金が問題になったりしますが、値段が合ってないような戒名を一つ取っても伝統宗教もおかしいと思います。納得できる考え方があれば教えてください
ということですが、エイトさんどうでしょうか。
はい、これはもうズバリ納得できない以上ちゃんと抵抗すべきってだけですね。
なるほどですね。
僕はこういうものを納得する必要は全くないと思っていて、はい、この伝統仏教であってもこういう形で、まあ、意に沿わないような形の戒名をつけられた、でこの100万円、これぐらい霊感商法と何が違うんだって言ったら実はあまり差がなかったりするので、やっぱりその自分の家はこの宗教だからみたいな形で本当はおかしいと思うんですよね。それが周り回って2世問題にもなっていくので、はい、自分が納得できないところ、そこはやっぱり納得できるまでちゃんと追求して、これはおかしいということを言い続けるべきだと思いますよね。そこの段階である必要もないので、そういう高圧的な寺院などはやっぱりどんどん淘汰されていくべきだと思いますし、納得する必要がないと思います逆に。
は
い、
なるほど。そうですね、私はね、はい、今年祖母が亡くなったんですけども、やはり戒名の問題がこうあって、でもなんかその嫌な戒名をつけられるより自分でつけようかなと思って本を探してたら、自分でつける戒名みたいな本があって、それ読んでたんですよ。でもやっぱり、まあ私のおばあちゃんが亡くなりましたけど、私の母とかはいやいやちゃんとお坊さんにつけてもらいたいっていうので、まあ泣く泣く自分の案は引っ込めたんですけども、でも結果的にまあ異論が出ない戒名だったからよかったんですけど、だこれ多くの人がねやっぱり悩んでんだろうなと思いました。
まあ、生前に話すってことも重要かもしれないですよね。そのあたり造成ですかね。
はい、そうですね、自分らしさも戒名に現れるかもしれませんね。
確かに確かに、そういうのいいですね、事前に決めとくっていうのも ね、はい、ぜひ参考にしてみてください。
じゃあ免許証の裏に臓器提供と同じように、はい、希望戒名を書いておきます。
いいですね、いいですねそれ。私もでもちょっと今度家族と話そうと今思いました、もう戒名
キラキラ戒名とか出ちゃうでしょ。
いいですよね、自分の好きな文字入れていけばいいですもんね。なるほどですね。さて次の相談です。
はい、続いては横浜市在住、ラジオネーム失恋シンドローム、28歳の女性、会社員の方からのご相談です。初めてお便りします。私は自分で言うのもなんですが、低層観念が強く、求められても簡単には体を許すタイプではありません。処女ではないものの、28歳でほとんど経験がありません。それがいいのか悪いのか分かりませんが、恋愛に至っても振られてしまうパターンばかりです。最近では3ヶ月ほど付き合っていた彼氏がいたのですが、そろそろいいだろうと求めてくる彼を拒否したところ、別れを切り出されてしまいました。もともとセックスが嫌いな上に、簡単に体を許すと遊ばれるのではないかという不安が先に立ってしまいます。でも恋愛はしたいので、どうすればいいのか教えてください
ということですが、エイトさんどうでしょうか。
そうですね、恋愛に関しては
恋愛問題に、ね、急に
多分あまりろくなアドバイスできないかもしれないですけど、はい、多分この失恋シンドロームさんにちょうど合うような男性はいると思うんですよね。
なるほど。
セックスが嫌いな男性もいるかもしれないし、
はいはい
はい、でも多分このセックスの問題ってそんなに重要かなっていうのがあって、そこでいくら相性、まあ、それもあると思うんですけど、やっぱその精神的にどこまで深く結びつけができるかってとこなので、だからこれ恋愛とかってなんかその条件とかでやるものじゃないと思ってるので、気がついたらそうなっていたとか、どうしてもこの人とっていうところなので、そういう人にまだ出会ってないだけなのかもしれないし、
お互いにですね。でもそうだと思います。私もそう思いました、ぜひ参考にしてみてください、ということでが、ここで鈴木エイトさんからお知らせです。
はい、ここまでですね、いろんなこう書籍を出させていただいてるんですけれども、はい、まあ、単調としては小学館から自民党の統一教会予選シリーズ、はい、追跡3000日、そしてパート2の山上徹也からの伝言、うん、そして講談社から山上徹也とは何者だったのかと、うん、そして直近だとですね、あの筑摩書房から、だから知ってほしい宗教二世問題っていうところの、まあ、編集も務めさせていただいたので、うん、まあ、本当にいろいろ二世問題が網羅されている本なので、ぜひお読みいただきたいと。あと現在ラジオ番組も冠番組がスタートしておりましてですね、はい、インターFMの鈴木エイトミッドナイトトラッキングという番組を毎月最終土曜日27時から、うん、放送しておりますので、こちらよりネットラジオ等かで、ラジコであるとかオーディなどでも聞けますので、ぜひ、聞いていただけると嬉しいです。
ぜひね、聞いてほしいです ね。
ありがとうございます。さて、4回にわたってエイトさんにご出演いただきましたが、栗原さんいかがでしたか？
いやもうね、はい、まず一発目が本当爽やかの印象があって、でもね、バンドマンですから、うん、先ほどもちょっとちらっと
写真、ね、
昔のねバンド時代の写真見せてもらったら、めちゃめちゃかっこいい、
かっこいい、髪の毛が腰ぐらいまであるっていう、ね、
そう、本当これは素敵な、でその雰囲気が今でも残ってるので、いやいや、これからますます人気出ちゃうんじゃないの、うん、と思ってますね。
ファンも増えますよ ね。エイトさんはこの番組にこう出演したことでどうでしたでしょうか？
非常に話しやすい雰囲気を作っていただいてですね、とっても楽しすぎました。
あ、はい、嬉しいです。
なのでまたぜひ読んでいただけると嬉しいなと思いますね。はい、
どうもありがとうございます。はい、いや本当私ももう緊張しちゃって、はい、エイトさんね、もう人気者大スターですからね。
いや本当だってさ、これリハーサルの時めちゃめちゃ前目さん流暢に喋ってたのに、うん、急にエイトさん来たらなんで噛んでんだろうと思った。
緊張しちゃいました。いやだってなんかイメージがねすごいお優しくて、うんうん、本当素敵でした、はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
今日のゲストは鈴木エイトさんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。さて今年も番組を聞いていただきありがとうございました。来年も素敵なゲストをお呼びしますので楽しみにしてくださいね。どうぞ良いお年をお迎えください。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がる勇気目覚める